はい。これでは、キマンより第25回目ですね。うん。25回目。オッケーオッケー。うん。現在、天気がなんかね、曇りじゃない、雨って感じだけど、あね、そんなテンション、そんな、ね、なんか下がる感じのテンションではあるけど、ラジオ内では、ちょっと上げ気味で行こうかな、みたいな、なりますけど、なんかね、ここ最近というのかな、なんだろう、もう結構前からなのかわからないんですけど、眠れないってわけじゃないんだけど、なんか眠りのが浅いのか、妙に睡眠時間が短くなってる気がしないでもない、ということなんだけど、これでどうにかなんないものかっていうか、まあ、増やしたいわけではないけど、あれで大丈夫なのかなって、若干思ってきているので、うん。大輔くんのね、その睡眠事情等も聞いていきたいと思います。それでは行きます。
デジデジと、
大輔ででこいの、
気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのはデジデジと
大輔でこいです。
はい、お願いしますということで、
またかんだよ、出て
こい、あれまた
甘噛みしたよ、自分の名前が言えない、
言えないな
大輔出てこいです、
大輔で練習しないとね早口言葉の要領で言った方がいいのかもね。じゃあなんか3回連続で今言ってみるか
大輔出てこい、大輔出てこい、大輔出てこい、
うん、大丈夫じゃないかな。一応、あ、セーフだとは思う、これは。
ギリギリセーフ。
うん。
よくあった、よかった。
そうだ。まあね、早口言葉はいいんだけど。そうじゃなくて、あね、最近のなんか僕よくわからないけどね。あの、ちょっと、ボトツーよりも話し始める前になんか睡眠話をしたね、ところなんだけど、あのね、ちょっとね、最近ね、寝れてないのかわかんないんだけど、まあ、前も言ったやつなんだけど、僕、以前は新聞配達をしていましたので、まあね、かなり不規則な生活ではあったんだよ。基本的に朝の2時起き、うん、2時起きで起きてからそこで、ま、急いで新聞配ってきて、そのままご飯食べたら学校に行って、夕刊の時間、だいたい2時ぐらいになったら戻ってきて、お店に。で、そっから夕刊を配って、ご飯を、まあ、夜ご飯食べて、で、まあ、遅くても9時ぐらいには寝るという、生活であったんで、まあ、それがね、もう今はそういうこともなくなったので、
そうだね。
うん。早く寝る必要性がなくなったっていうので、うん、で、基本的に大体は、まあ、10時、11時ぐらいに寝るようにはなったんだけど、なんだろう、ね、その、最近はその、スマホのアプリ
な、
快眠アプリじゃないけど、その、目覚まし的なアプリがいくつかあるんだけど、それを、一応ちょっと使ってるんだけど、
はいはい。
それで、一応、時間を、ね、なんか睡眠時間と、まあ、実際睡眠してる時と、頭自体起きてるみたいな。
うん。
なんかそういうのをちゃんと測ってくれるのがあるんだけど、なんか、どうやってもっていうか、何度なんかそれ調べても、なんか、4時間から5時間しかなんか寝てないみたいな。あれもうちょっと寝てる、普通だったら、一応6時間ぐらい寝れてるはずなんだけどな、みたいな。
なそういうのってさ、
うん。
どうやって測ってるんだろうって思わない？
あ
でもね、何個かね、うん、睡眠アプリみたいなの、うん、入れてた時期があったんだけど、
うんうん。
なんかあなたはこういう波の、
そうそうそうそう。
とかさ、
うん。
どうやって測ってんのって思う。
ああ、でもなんか、その、ま、 動きとか、そういう体の動きだったりとか、なんか測る、やっぱ要素っていうのはあるんじゃないかなとは思うんだけどね。まあアプリ以外にもそういう快眠的な、なんかそういうので起きるためになんかやるアイテムっていうのは結構出てるから、測り方はやっぱあるんじゃないのかなとは思うんだけどね。あね、まあこの睡眠時間で足りてるのかと言われたらちょっと微妙なんだけどね。あーなんかね、もうね、仕事中がやばいって感じがあれなんだけどね。そうそう。なかなかね、頑張って起きなきゃっていう感じでね、仕事だから。
そうだね。
うん。っていうのでやってるけど、こう、まあ、そう言いつつ、土日とかはなんかやたらね、さっきの冒頭というかなんかね、収録以外の部分で行って、ここに、二度ね、よくしたりとかね。まあ、今日も、まあ、寝るの自体はちょっと12時過ぎたぐらいだったんだけど、でも実際起きたのは10時ぐらい。ばっちり寝てるねってぐらいだからね。
すごい寝て
る。うん。何なんだろうね。まあ、多分あれなんだと思うけどね、休みとその、平日の仕事の日っていうのが完全に切り替えてるっていうことだと僕は思うんだけどね。うん。あ、それは完全にその新聞配達が原因な気がするんだけどね。
過去が。
うん。だってあれ、そんな、あれ切り替えないとやっていけないもん。朝の日食とかさ、もう。
朝の日食だもんね、うん。
普通にさ、そんな休みの日にまで日食なんてしたかないもん。
それは嫌だ。
うん。だからもう完全に体の方が勝手に切り替わっちゃったのかもしれない。それ。
それはわかるわ。勝手にその、そんな、ある程度やると勝手にその時間に起きるようになるよ。
そう。まあね、もうね、あ、まあ、起きれるとは思う。今でも多分、やれば。てか、まあ、寝る時間をちゃんと調節すれば、二次起きも全然できるとは思う。
すごいね。
まあ、もう体に、だって2年間近くずっと、やり続けたね、ことだからさ、体に染みついちゃってるわけだよね。そこが。まあね、新聞配達は、なんだろうね、これを聞いてる人に、ね、言ったらおすすめしない。
しないんだ。
しない。いくら、その学校をね、お金を自分で払うとか、そういうのを言っても、別の方法もあるから。
まあね、
新聞をやるっていうことは必要ないから。
もう否定しちゃったよ。
そう。まあね、いろいろめんどくさいからね。新聞以外にもね。
まあね、お金稼ぎは大変だよ。
まあね、みんなさんもね、お金を稼げる、まあ、方々多分いるかもしれないし、まだ学生の方もいるかもしれませんが、ね、お金を稼ぐのはね、やっぱ大変なので。お金をやっぱ大事にね、していきましょうね。
そうですね。
はい。それでは、テーマといきたいと思います。
今の俺、最高にかっこいいぜ。
はい、それでは、テーマトーク、というか、ですね、なんか久しぶりに、ふつおたが、
来たー。
来ましてね。
ついに来たー。
いやー、久しぶりにありがとうございますわけですけど。
ありがとうございます。
何回目だろうね、なんかもう一桁台ぐらいの回数の時にもらっていこうでしたからね。
いや
ありがたいですよ。ということで、普通歌読みたいと思います。
はい。
はい、今回 V 名の、暗黒恋愛塾塾長のダーさんからいただきました。
塾長。
はい、塾長からありがとうございます。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、デジデジ部長、2.5 次元アイドル追っかけ活動お疲れ様です。はいはい。
お疲れ様です。
はい、どうも。そんな忙しい部長の甘酸っぱい初恋話お願いします。
おー。
はぁ。
来たね。
二次元じゃないやつね。大輔くんにこんな恋愛してんだよって教えてあげてください。
はい。
これね
だけこれ多分リスナーの皆さんは多分ちょっとわからないかもしれないですけど、
うん、
大輔出てこいという人間は今まで彼女とかできたことないんですよ、実は。
おー、うんうん、そうだったね。
だから、なんだろう、みんなが言うような恋をしたことがないから、多分このメールをデジ君は送って、うん、デジ君じゃない、間違えた。
あ、もう僕じゃないよ。
母さん、ね。
そうじゃないんだから。
塾長が送ってくれたんだと思いますけど。
まあね、ね、前にもね、僕ね、あのね、
はい、
ダーさんにはね、言ったはずなんだけどね、あのね、言ったはずなんだけど、もう一回言うけど、だから、はい、僕は童貞なんだっていう、
はい。僕もです。大丈夫です。
そういう、だから、僕そういう色恋沙汰ってのに行な、なったことが全然ないんだよ、
ほんと。でもほら、うん、初恋は、
まあね、
僕もありますよ。
まあだから、言うてしまえばもう、だから、すべてが片思い。一応、好きになったことあるよ。あくまでもね、まあ、人として、ね。
それはね。それはね。
あるあるんだけど、すべてがちゃんとね、もうすべて片思いで収まっちゃってたところだったからね。
ああ、そういうパターン。
そう。まあね、まあ、もともとね、今以上に、自分はその当時はね、初恋、恋をした時ぐらいってのは、ね、まあ、より、なんだろうね、よく言えばピュアっていうの
ピュア、純粋、
うん。そう、純粋っていうの、別に今が純粋じゃないのかって言われたら、ちょっとハテナになるところではあるんだけど、
置いといてね。
置いとこはいいんだけども、
うん。
うん、まあ、ピュア、純粋で、もう、引っ込み思案で、話すのが苦手というわけじゃないけど、話すのは好きだけど、ただ、自分から前に出てくことが全然できなくてっていうことだったから、
あ
その、まあ、その好きになった人ってのは、まあ友達ではあったんだよ。
うん。
うん。友達ではあったから、普通に普段から話してた、は話してたんだよ。
はあ、はあ、
うん。で、まあ最初は、僕別に多分だけど、わかんないんだけどね、正直。自分の状況感だけど、その、一目惚れをする方ではないと思うんだよ。
ほ
う。うん。だから一瞬でってことじゃなくて、だから普通に最初は、その人とは普通に友達同士というかね、うん。別になんか、何かそういう恋愛事とかそういうのがある関係では全然なかったんだよ。
うん。
うん。だから、ほんとね、僕ね、きっかけがわからないんだよね。なんか、
きっかけ、
その好きになったっていうきっかけかな。
好きになったきっかけ、
ね。うん。っていうのは全然ない、わかんないんだけど、ただ、普通に友達として付き合っていくうちに、なんか、いつの間にかその、なんだろうね、ライクがラブになってったってやつかな。
ああ。
うん、友達、ね、その、友情がだんだんと、恋愛感情の方に、ずれていったって感じがあるんだよね。うん。で、まあ、何度かその、頑張ろうとした時はあったんだけど、
その、頑張るよね、みたいなね。
うん、そう。なんかね、ちょっとデートに誘うみたいな感じのね、やってたかったっていうのはあったけど、やっぱね、その、今のその関係性、
うん、
ってものがやっぱ崩れるのが怖いっていうのが、今の、その、今それでなんか行動を起こしたことによって、その友達関係すら、はい、壊れてしまうってのが、怖くて、結局ずっと言えなかったっていうのが
、
あったな
ぁ。あー、もう。あーだわ。あーだわ。
完全にもうなんかね、青春って感じやな。
青春だね。
恥ずかしいね、こういうのは。だからね、もうそういう直接的なね、恋愛的な経験ってものを僕は持ってきてなかったわけなんで。だからね、もう大輔くんにこう、おすすめできるようなことはね、なかなかできなくてね。
デジくんも暗黒恋愛塾入る？
教えてもらえるんだったら、結構僕もね、知らないことだらけだからさ。
教えてはもらえる。知識だけはちょっと。
ああ、それは助かるかもしれない。うん。まあね、もうほんと。結局ね、いつまでもそういう状況のまま、二十歳超えてしまったのでね、童貞のままで。
デジ君今いくつだっけ？
僕二十歳だから。
ぴったり二十歳か。
ぴったりぴったり。
あ、じゃあまだ大丈夫。
まだ、どこまでがやめなんだろうね。
あの、いや、わかんないけど。
LINE がね、あんまわかんない。
25行ったら焦るんじゃない？あ、いや、もっと前から焦るか。
どうなんだろうね。僕全然今焦ってないからな、ほんと。興味が全然今ないもんなって思ってんだよね。そういうね、恋愛事になんか時間を使うんだったら、あの、もっと自分の趣味とかに時間使いたいとか思って。いらないな。
そういう人もいるけど。
うん、なんかね、そんな気になっちゃったりとかつってね。うん、あとね、やっぱね、何かとそういうのってね、付き合うとお金がやっぱ入り用じゃないの。
まあね。
うん。だからやっぱ自分的にちょっとお金に出せる余裕が出てこないなとかっていうのはあるんだけど、なんかあのね、会社の人に僕の、あの、それをちょっと言ったら、あの、大丈夫。あの、僕だったら、あの、僕のね、僕のこと、僕が、その、そういうことだったら、って、あ、違う、相手のことじゃない。僕の立ち位置なら、あの、別に、あの、お金出さなくても、大丈夫、おごってもらえるからって。僕のキャラだったら、おごってもらえるからとかって言われてしまったの。
ね、
うん。あの、ニコって笑ってれば、あの、ちょっと年上ってね、かな、まあ、わかんないけど、30代ぐらいかな。の方だったら全然おごってもらえるみたいなことを言われてしまったんだよね。まあなんか年上に好かれるとかよく言われるからな、僕の感じは。
いいじゃん。
ああ、まあね。
武器
にするかどうかはちょっとわからないけどね。でもね、どうしてもね、僕ね、年上だなってしまうと、あの兄弟になっちゃうんだよね。兄弟をなんかね、思い出してしまうんだよね。
はあ。年上の。
年上、あ、だ、うちはだから、兄弟が二人いるんだけど、
うんうん、
あの、上に、あの、兄と姉が一人ずついて、5歳と9歳上、うん。だから、なんか、年上って言うとなんか、兄弟っていう感じになってきちゃうんだよね。僕の中で。なんか、恋愛対象とかそういう方向にあんまりならないんだよね。
で、年下の方がいいのかね。
どうなんだろうね。もう、そういうのもなんかさ、考えたことないっていうか、その、今までだから好きになった人ってのは、もう同年代だったから、ずっと。
だよね。
うん。だから
上、ね、
上とか下とかって言われるのも、あれはなんかちょっと、わかんないからなってね。
俺はあれなんだよね。
うん。
同年代は、よく好きになったりもするんだけど、
うん。
上と下は、構えちゃう。
うんああ、構え
絶対何か壁を置くよね、俺は勝
手に。壁
勝手に、自分でだよ。
100% 壁ができてるわけだよね。
人見知りのせいだね。
ああ、人見知り、まあね、人見知りだけどね。最初はなかなかね、とついていけないからね。もう、逆だからその、ね、上とか下の、まあ、こっちが好きになるっていうよりか、相手方から好きになって、ぐいぐい来てくれる方がむしろいいのかもね、それだったら。そうすると、ちょっとずつ自分の壁を、まあ取り払うじゃないけども、あっちが取っ払ってくれるのかね。
大変だよ、それ。自分にある程度の魅力がないと。
いや、でも、大輔くんはとても魅力的なね、人じゃないの
。そう言ってくれるのはデジ君だけだよ。
いや、みんなね、あの、そんなこと、みんなね、声に出さないだけだからね。
いや、多分ね、俺のキャラはね、うん、あの、友達にはなっても恋人にはならないキャラだ。
まあ、
自覚し始めた。
あね、面白キャラというかね、ネット的な部分は多いところではあるけども、そこはね、あのね、自分で思い込んでるだけっていうのもあるからね。あの、正直その大輔くんが、あの、自分から出向けば、あのね、はいって言ってくれる人はいる。絶対にそれ。
お
う。うん。それは絶対だよ。
そうなんだね。
うん。
いや、俺ほら、高校生ですから、僕は。
うん、そうだね。
ある程度はね、青春したいじゃないですか、高校生ですから。
まあ、そうだね。
社会人になってからでは、できないことを今じゃないと。
そうだね。
できないことをやっぱやりたいじゃないですか。
うんうん。
ああ。なるほどね。
何を理解した今。
なるほどね。
何を理解したんだ、僕ちょっとよくわからなかったんだけど。なるほどって。だからね、まあ、ダーさん、まあ、僕のこう、恋愛なんてまあ、こんなもんだんでね。
まあでも、デジ君まだ二十歳ですから、
ね。そう、二十歳だからね。
これからですよ、勝負は。
これからか
デジ君、あれ、コンパとか行ったことない？
コンパ？いや、ここ、ないなぁ。なんか、新聞配達してた時に、同期とか、まあ、その、一緒に、いた人たちの、なんか話の流れで、まあなんか、また、いつか合コンしようか、みたいな話とかは、話はあったんだけど、まあ、それ以降、なかなかね、まあ、ちらとも予定合わせたりとかっていうのも難しくて、なかなか会ったりとかできてないからね。まあ、でも別に合コン、でもなんだろう、合コンとかさ、まあそれまだ高校生だからあれはないのは
ないけど、
まあ大学とか行ったらあるのかもしれないけども、さ、はい、どうなのか、合コンとかでさ、やっぱ緊張すると思う？
するっしょ。そら 100% するよ。だって知らない人プラス女性でしょ。きついね。うん、この俺は二重に多分鍵をかけて。
そっか、人見知りが拍車があるわけだな。ああ、まあね、僕もやったことないからわからないんだけど、
うんうん、
なんか、まあ、基本的にね、僕、あんま、その、ね、まあ、大体合コンっていっぱい人がいるじゃない？なんか、まあ、男女で、まあ、3人とか4人とか、ずつぐらいで、いたりとかするわけだから、まあ、それだけいたら、まあ、僕もすごく緊張してあわあわするんだけども、別に静かにしてればいいのかなって気になっちゃうんだよ。あ、喋らなくてもみんな言ってるから、うん。なんかいいのかなーって、いう気になるんだよね。
でも、うん、せっかくだし喋ろうってならない。
楽しかったら別にいいかなって。この空間がその、盛り上がってて、自分が話さなくてもその楽しい状態、自分もなってて周りもなってるんだったら、まあ、いいかなって覚えてくる。
まあ、楽しむのは第一だけどね。
うん。まあ、何かしら別に振られたらなんか返すけどっていうところではあるけど。ね。
受け身だね。
そう、基本的、だって、元よりそういう合コンってのに乗り気ではない方だから僕は。なんとなくその、ね、まあ、その、話し合いで、今度しようみたいなことを言われたときに、まあ別に行くのは全然構わないけど、みたいなぐらいだからね、僕は。だから全然、だから、そういう場で、そこまで緊張はしない気は僕はする。
すごいな。
まあね、自分のペースを崩すのが一番嫌いなね、ビーフタイプのあの人間なんでね、僕は。
ああ、俺でもすぐ人に合わせるタイプ。
ああ。
逆に。
うん。僕は、それが一番嫌いだからね、合わせるのが。なんかもうね、自分のペースが、その場に、空気、場に合わせるのもあるけど、でも、基本的には、自分のペースでいないと、なんかね、なんか気持ち悪い感じがするんだよね。
黙っちゃった。
なんで黙ってしまった。
普通に考えちゃった。
まあね、でも今後またそういう機会はあるかもしれないね。
そうだね。
そういう時は、まあ狙いに行くっていうのもあれかもしれないけど、多少はね、まあ人としての本能というもののために、
ええ、
ちょっとがっつり行ってみるのもありかもしれないのでね。
手がついてみますか。
うん。あ、大輔くんは来年以降大学生になったらあるのかな。
勝負ですね。
勝負だよね。まあいい、大丈夫だよ。大輔くんはモテるし、まあね、大丈夫だよ。多分もう来年にはもうできてんじゃないかな、彼女とか。
そうかな。
あ、来年じゃないか、再来年か。だから再来年にはもうできてるんじゃないかなって僕は思うけどね。
キャラはリセットされるから、ね。
いや、それは無理かな。今のポジションで言いながら絶対できる。
頑張ります。
うん。
大学生になってから。
はい、ということで、なんでしょうね、恋愛トークなのか、僕。
恋バナですよ、
恋バナ。ね。
この番組で恋バナってすごいな。
で
も、気ままにですから
ね。まあね、こういう内容もありから、ということで。うん。ということなんで、今回メール、ダーさんありがとうございました。ということで、エンディングに行きたいと思います。
ねえねえ、大輔子、大輔子。
なにだこ。
おたまたけ聞いた？
聞いて聞いた。
面白いよね。
そうよね。
あ、ケイちゃん、ケイちゃん。
なに？
おたまたけ聞いてる？
ごめん、昨日聞いてなかったんだ。
聞けよ、こら。
おたまたけ？
ゴールド。
金色の。おたばたけ。
はい、それではエンディングです。
はい、
ということで、まあね、若干の僕の恋愛経験ではないと思われる感じだけども、ちょっとね、そういう恋愛話を語ってしまいましたけども、あね、楽しかったかなっていうのは僕本当ちょっとこれは楽しくなかったと思うんでね、ちょっと、あれかもしれないけどね。
大丈夫かな、
うん、まあ大丈夫だと信じて、気まよりなで。
気まよりやね。
まったりとやっていくだけなので、そこら辺はね、勘弁いただければと思います。
はい。
はい、それでは、セリフどうしよう。あ、なんか覚えてなかった。あ、いや、そこのあたりはちょっと後で考えようかね。うん。まあ、いや、セリフは、流れてますよということで。はい。まあ、今回は誰にも送ってもらってませんっていうことだけ言っておきます。
はい。
はい。では、こんなの紹介をしたいと思います。今回、やってないコーナーとして、ジングルメ、こちらが八中くんがのコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本ごとに八中シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作します。また、一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへの感想やご意見も募集しております。
はい。
はい。次が、よかれ悪かれ。こちら森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。現在募集しているテーマは、こんな、少女漫画は嫌だと、こんな少年漫画は嫌だ、嫌だ限定にて募集しております。
はい。はい、
次が、続けたより、こちら大輔くんのコーナーです。
はい。
はい、こちらは皆さんからのオチの部分だけ置かない作り話や体験談を送ってもらい、大輔に出てこいがオチをつけていくコーナーです。まずそのオチが面白いかどうかを僕が判定したり突っ込んだりとかしていきます。
はい。
はい。で、次がテーマソングドキュメンタリー。こちらが番組のテーマソングを作るコーナーで、作詞と、歌唱。こちらを僕が担当し、作曲を八重シグマが担当しますので、リスナーの方にはこんな曲を作ってほしい、こんなフレーズを入れてほしいなどの曲に関する要望を募集しておりますので、よろしくお願いします。こちらに関しては、気まゆりのメールフォーム、気まゆりメールフォームで検索していただければ、そちらから送っていただけますし、メールアドレスの、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方に送っていただければと思います。
はいよ。
はい。ということでね、なんか、お昼じゃないか。なんかちょうど眠くなる3時時
そうなんだよ。
ぐらいの、なんか、トークがちょっと若干ね、眠たげになってたのかもしれないけどね。
あくび出た。ダメだ。ダメだ、もう。
ラジオの調子ではないかね。
うん。
でもなんか、これこそって気まよりのテンションなんじゃないか。うん、
ゆるゆるな感じ。
そう。気張らなくてもいい感じ。SNDR とはちょっと違う風ということで。
こっちの方が楽だ。
だろうね。あっちは本気を出さなきゃいけない感じがあるもんね。はい、はい。これからもこんなまったりトークでいっていきます。それでは、結構時間のね、帰りましょうかね。
はい。
はい。本日、お室に集まったのは、デジデジと、
大輔デゴイでした。
はい、それではまた部室で、バイバイ。
はーい。